これより2024年7月14日第二手術第一礼拝を始めます。3へ545番主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文9、詩編29編。口読文9、詩29編。何時ら神の子らよ、主に捧げ祭れ。その皆にふさわしき栄光を主に捧げ祭れ。 主の御声は水の上にあり、栄光の神は雷をとどろかせたも。主は水の上にいます。主の御声は力あり。
主の御声は
水ある。主の御声は紅白を祈り砕く、炙り砕く。これを格子のごとく踊らせ、主の御声は炎を分かつ、主の御声は脳を震わせ、
主の
御声は鹿に子を産ませ、また林を裸にす。主は洪水の上に座したまえり、主はそのために力を与えたも。賛美歌11番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書8章4節から15節、新約聖書の118ページです。ルカによる福音書8章4節。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのようにして、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例え用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のものとは、御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地のものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り 忍耐して実を結ぶ人たちである。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、私たち越谷教会の導き手である塚田久美牧師、塚前牧師の働きをお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお支えください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。お父様、あなたは私たちが生きていく上で必要なものをすべてご存知です。それは物質的なものだけでないことを私たちは知っています。私たちが喜ぶときにあなたは共に喜び祝福を与え、悲しみのときにはあなたは共に悲しみ慰めを与えてくださいます。さらには足りないのであれば求めなさいとも教えてくださいました。あなたに愛されていることを知り満たされていると感じているときでさえ、あなたはあふれんばかりの愛を御言葉によってお示しくださいます。ですから私たちは今日も祈ります。今日私たちが必要な糧を御言葉を通して今日お与えください。本日は実を結ぶと題しまして、塚田久美牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る塚田久美牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌321番、信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえに、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。 アーメン。説教実を結ぶと題しまして、スカット・ミ牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第8章4節から15節までの御言葉です。今朝の文脈には、種をまく人の例え、そういう込み出しがつけられております。この例え話は、少し強調点は違うんですけれども、マタイによる福音書、マルコによる福音書にも記されております。ですので主イエス・キリストにおける代表的な例え話の一つでもあると、そのように言えると思います。大まかな全体の構造を申し上げますけれども、まず5節から8節にかけて、主イエス・キリストが弟子たちを含む大勢の群衆に向かって種をまく人の例えを語られた場面がまず記されております。次に9節から10節にかけて、今度は弟子たちに向けて、弟子たちに対して例え話を語る意味、あるいは目的のようなものが語られております。そして11節から15節にかけて、弟子たちに対し例え話の意味のその説明というものが語られております。おおむねこういう全体の構造となっています。本来であれば4節から15節まで一つの文脈として捉えるべきところではありますけれども、今朝は2回に分けてお話をさせていただこうかと思っています。今回は主に種まきの例え、種をまく人の例えそのものに注目をしてお話をさせていただこうかと思っております。まずは改めて4節から8節の御言葉をお読みいたします。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。そもそも例え話というのは、物事を分かりやすくするそのための話術、その何ですかね、手法、お話の手法であります。しかしイエス様の例え話というのは非常に分かりにくい、これだけでは誰も理解ができない、そういったものだったようです。そこで、シエスは弟子たちに対してこの例え話の意味を後でご説明くださったと、いうことです。でここにですね、弟子たちと民衆、他の民衆の違いがあるんですね。同じ話を聞いていても、ある人々にとっては理解ができない内容になっているけれども、キリストの弟子たちに対しては主の解き明かしを通して一つの福音、あるいは喜びのメッセージ、そのような形として聞くことが許されているわけです。ですからこの御言葉は、聞く耳のあるものは聞きなさいという、そういう招きの言葉で締めくくられているわけです。大事なことは、イエス様のもとにとどまってイエス様と共に生きるときに、イエス様を通して語られる一つ一つの言葉が一つのメッセージとして、福音として私たちに届けられているのだと、そのように言えるわけであります。例えばクリスチャンではない方が聖書を読むのと、クリスチャンである私たちが聖書を読むのとでは、やはりその捉え方がやっぱり違う。この御言葉の一つ一つの先に 私たちはたくさんの喜びを恵みを味わい知ることができる。でもイエス様を知らない人たちはただのありがたい言葉ぐらいにしかとどまらないのかなと思うわけです。まあ、この例えを用いて話すことに関しては次回お話をしたいと思いますが、今回は私たちがその一人の弟子としてこの御言葉の恵みに一緒に預かりたいと、そのように思います。それでは例え話の詳細に入りたいと思います。11節から15節の御言葉です。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。礎の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないので、しばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟すまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。ここで言われている種、これはイエス様によると神様の御言葉だと言われています。そしてそれに対してここで言われているさまざまな形の土地が、私たち自身御言葉を受け止める側の存在を指していることになるわけです。ここでまず大切なことは、種はどこに対してもまかれているということが前提となるわけです。良い土地だけにまかれているわけではありません。道端や石地やあるいは茨を避けることなく、御言葉はどこに対してもまかれているんだと、そのように示されていくわけです。当時の種まきですね、今私たちはこう根を作ってこう良い土地のところにこう種をこう置いていくわけですけども、昔はですねやっぱりガサッとこう袋から取ってバーッと まくんですね。だからどこの土地に対しても種はまかれている。どのような状況においても御言葉が語られないところはないんだと、まずそのことが示されていくわけです。ただ道端に落ちた種は根付くことがなかった。石地に落ちた種は根が浅いので枯れてしまった。茨に落ちた種は根付いても、そして少し実を結んだんだけれどもそれ以上成長することはできなかったと、このように神様の御言葉はどのような状況どのような人に対しても与えられるけれども、さまざまな内情あるいは妨げによって御言葉の恵みを成就させることができなかったんだと、そのようなことを表しているわけです。民衆たちがイエス様の例え話を聞いて、なんかよくわからないけどありがたい話いただいたなって言って帰ってしまうみたいな、でも弟子たちは残っているみたいな、ここでやっぱり民衆と弟子たちの違いっていうものがこの例えの中からも示されて言えるかもしれないです。それに対して良い土地に落ちた種は違うわけですね。聖書によると良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たちであると、立派な良い心、これは御言葉をしっかりと受け止めていく、御言葉をしっかりと聞いていく心を表しています。よく守るというのは掟を守るとか律法を守るとかそういうことではありません。御言葉にとどまる、御言葉に固くとどまっているという状態を表しています。忍耐するというのは御言葉に期待を置いて生きる人のことを指している。要するに御言葉に心から喜んで聞き、その御言葉のうちにとどまり、そしてその御言葉にいつまでも期待を置いている人、そういう人のことを指しています。そしてその人は良い土地のようであり、神様の救いの恵みを味わい知れるものとなるんだと、そういうことがここから示されていくわけです。私たちはこの例え話を聞くときに少なくとも 2つのことを思い浮かべるんです。これ必ず思い浮かべます。多分皆さんも今思い浮かんでると思います。それはまず1つ、私は一体どの土地になるんだろうかということ。そしてもう1つのことを必ず考えます。少なくとも私は良い土地にはなっていない。2つのことを私たちは思い浮かべる。そしてそれはむしろ正しい感覚ではないかなと私は思うんです。良い土地に ならなければ私たちは神様の恵みを味わい知れないんでしょうか。一生懸命立派な心を、磨きですね、言葉にしっかりととどまり、そして耐え忍ぶ、そういう人にならなければ私たちは神様の恵みを味わい知ることができないんでしょうか。あるいは神の御国の福音を味わうことができないんでしょうか。大切なことはこの例え話の主人公一体誰でしょうかってことなんですね。この例え話の主人公は土地ではないんです。私たちはどうしてもこの御言葉を聞くときに自分自身を中心に考えてしまう。だからどの土地なんだろうか、そう悩んでしまう。この例え話の主人公もはっきりともう込み出しに書かれてるんです。種をまく人なんです。種をまく人の例えであって土地の例えじゃないんです。種をまく人が主人公なんです。神様の御言葉をくださる人が主人公なんですよ。その人がこの例えの主人公でなければいけない。種をまく人とは一体誰か。それが主イエス・キリストご自身でありましょう。先週の御言葉から申し上げるなら、主イエス・キリストは各所で神の国を述べ伝えました。神様の御国とは神様の恵みのご支配です。そのご支配のもとに解放、回復、安息、許しが宣言され約束されています。主イエス・キリストはこの恵みの実現を御言葉をもって私たちのうちに宣言してくださっているわけです。そのお方がかつても今もこれからも皆様のうちに種をまき続けてくださっているんだということです。救いの実現を宣言する、そういうお方が種をまいておられるんです。もしかすると私たちの心は道端なのかもしれない、石地かもしれないです、茨かもしれないです。そういうものに支配されたまま今ここでもしかしたら御言葉を聞いているかもしれない。しかしそこで種をまいているのは神様のその恵みのご支配を実現させ宣言し約束した方であって、私たちの罪を背負い十字架にかかり復活してくださったお方なんです。そのお方が今私たちの心の内に恵みのご支配を宣言する、そういう御言葉の種をまいてくださっているわけです。この大きな幸いの中でこの御言葉に聞いていくということが大切です。それだけではないですね。種をまく人というのは同時に土地を耕す人でもあるんです。私たちの心の内にあるその道端を肥沃な畑にし、私たちの心の中にある石を打ち砕き、茨を取り除くことのできるそういうお方であります。私たちは私たちの力で自らの心を変えることはもちろんできないわけです。ただキリストだけがこの私の心を、この固くなな心を、御言葉の恵みを味わうことのできる土地へと作り変えることができる。御言葉に聞くその心も、その御言葉にとどまる勇気も、その御言葉に期待を見出すその力も、主が御言葉を与え続け私たちの心を豊かに耕していく、そのところでこそ誠に実現しているんだということです。そしてそのことを通して私たちは神様の恵みのご支配を今よりも一層より深い恵みとして 味わい直すことが許されているんだと、まあ、そのことがここから示されていくわけです。神様の御国の実現、神様の恵みの支配、私たちがその中にとどまるものとされている、まあ、そういう喜びの御言葉を主は今も私たちのうちに巻き続けてくださっている。神様の御国にのもとにいる私たちってどういう姿をしているんでしょうか。立派な心で御言葉を聞く姿をしているんでしょうか。しっかりと修練を積み重ね、完成された修行僧のような姿をしているんでしょうか。まあ、幼稚園にも今畑があるんですけども、収穫をするとですね、いつも思うんですね。なんでこの野菜はこんなに変な形してるんだろうって。無農薬だからなんですよ。余計なもの入ってないからですよ。肥沃な土地で育てられた野菜ってこんな曲がったりとか大きくなったりとか変な凸凹ができてたりとか、そういうもんなんですよ。神の御国のもとに置かれた、導かれてる私たちって変な形してるんです。見た目悪いんですよ。売れないです、スーパーでは。そういうもんですよ。でも神、収穫する主にとってはそれは貴重な価値ある存在なんですよ。喜びなんですよね。主イエスキリストはそういう喜びを私たちのうちに今も指し示してくださっている。あなたは私のこの地上において確かに不完全だったかもしれない、御言葉を聞くにはふさわしくないものだったかもしれない。でもそのあなたに私は種をまき続ける。そのあなたが救われることを、あなたがその恵みの支配のもとにいることを私は今喜ぼうと、まあ、そのように主は宣言してくださっている、ね、民衆と弟子たちの違い何でしょうか。それはただ御言葉を聞くだけではなくて、キリストのもとにしっかりととどまり、その御言葉を深めていくところにあったと思います。彼らは単なる言葉として、御言葉を受け入れたわけではないんですね。この私の救い主の言葉としてその御言葉のもとにとどまろうとした、納得したから信じたわけじゃないんです。彼らは救い主を信じていたからこそ納得し、あるいは納得できるように主のもとにとどまったわけです。そして主はその彼らに向かってこの御言葉の中にある喜びのメッセージを解き明かしてくださったわけであります。ですからその結果、彼らはこの例え話の背後にキリストの姿を見ることができた。いかなる状況下にあってもなお種をまき続け、救いの実現のために働かれる主ご自身の姿をこの御言葉のうちから見つめることができたのだということです。主イエスキリストは今朝も生きて御言葉の種をまき続けてくださっています。その御言葉は私たちに救いの恵みをもたらす力ある言葉です。主は私たちに神の国、神様の恵みの支配を宣言し、キリストのもとにある回復、解放、安息、許しを宣言してくださり招いておられます。その主は今私たちの心を聖霊によって豊かな土地へと耕してくださる。きれいな土地になる必要はありません。さまざまな問題を抱えながらここに来てもいいわけです。ただこの主の救いの御言葉を、この私のための御言葉であると信じ、主のもとにとどまり、主に問いかけ、そしてさらなる御言葉を味わう、まさにその語られる主にその身を委ねて今この瞬間を生きればよいわけです。弟子たちはですね、これどういう意味ですか、御言葉を問うたんです。問うことも大事なんです。信仰というのは信仰問答ですよ。信仰というのは問いかけ、そして答えをいただく、そういうものに、そういうことによって深められていくものです。今日まかれているこの種が私の救いのための種であることを信じ、主のもとにとどまり、主に時には問いかけ、そしてさらなる御言葉をいただく、まさに私たちが何かをするのではなく、 私たちはその語られる主にその身を委ねて今を生きればいい。その時私たちは私たちのうちにもうすでに実現しているあの回復、解放、安息、そして許しの恵みを今よりも深、もっと深く味わい知り、誠の希望と期待を持って新しい習慣歩み出すものへと導かれているんだ、まあ、その幸いを今朝も共に味わいたいと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。私たちの心は揺れ動くことが多く、時にはあなたの御言葉を私に対する救いの言葉として受け付けることのできない、そういう日々もあります。しかし主よ、あなたは私たちを憐れみ、御子を通していつも私たちの心がどういう状況であったとしても私たちのうちに御言葉の恵みを与えてくださり、私たちをあなたの恵みのご支配へと招き導いてくださっています。主よ感謝します。どうか主よ、今この時も私たちの心のうちにあなたが力強く働いてくださり、御言葉の力とそしてキリストにある霊的な御業を通してあなたの救いを確かなものとし、希望のうちへまた新たに歩むものと出さしめてください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌 234A。いたしましょう。
お祈りをさせていただきます。ご在天のお父様の神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。このようにたくさんの方々と一緒にあなたの言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。私たちの心に御言葉の種をまいてくださり、そしてまた大切なことを本庁も教えていただきましたことを心から感謝いたします。どうぞ今週もいただいた御言葉を糧に、しっかりあなたの声を聞きながら歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。あなたからたくさんの宝物をいただいております。ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお持ちください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
上映542番。
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。